ごんぎつね、新見南吉。これは私が小さい時に村の茂平というおじいさんから聞いたお話です。昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって、中山様というお殿様がおられたそうです。その中山から少し離れた山の中にごんぎつねという狐がいました。ごんは一人ぼっちの小狐で、シダのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいました。そして夜でも昼でもあたりの村へ出てきていたずらばかりしました。畑へ入って芋を掘り散らしたり、菜種殻の干してあるのへ火をつけたり、百姓屋の裏手に吊るしてあるとんがらしをむしり取っていったり、いろんなことをしました。ある秋のことでした。二三日雨が降り続いたその間、ゴンは外へも出られなくて穴の中にしゃがんでいました。雨が上がるとゴンはほっとして穴から這い出ました。空はカラッと晴れていて、モズの声がキンキン響いていました。ゴンは村の小川の堤まで出てきました。あたりのススキの穂にはまだ雨の雫が光っていました。川はいつもは水が少ないのですが、三日もの雨で水がどっと増していました。ただの時は水に浸かることのない川べりのススキや萩の株が黄色く濁った水に横倒しになって揉まれています。ゴンは川下の方へとぬかるみ道を歩いていきました。ふと見ると川の中に人がいて何かやっています。ゴンは見つからないようにそーっと草の深いところへ歩き寄って、そこからじっと覗いてみました。
豹獣だな、
とゴンは思いました。豹獣はボロボロの黒い着物をまくし上げて、腰のところまで水に浸りながら魚を取る針切りという網をゆすぶっていました。鉢巻きをした顔の横っちょに丸い萩の葉が一枚大きなほくろみたいにへばりついていました。しばらくすると豹獣は針切り網の一番後ろの袋のようになったところを水の中から持ち上げました。その中には芝の根や草の葉や腐った木切れなどがごちゃごちゃ入っていましたが、でもところどころ白いものがキラキラ光っています。それは太いうなぎの腹や大きなキスの腹でした。豹獣はビクの中へそのうなぎやキスをゴミと一緒にぶち込みました。そしてまた袋の口を縛って水の中へ入れました。豹獣はそれからビクを持って川から上がり、ビクを土手に置いといて何を探しにか川上の方へかけていきました。豹獣がいなくなると、ゴンはぴょいと草の中から飛び出して、ビクのそばへ駆けつけました。ちょいといたずらがしたくなったのです。ゴンはビクの中の魚をつかみ出しては、張り切り網のかかっているところより、下手の川の中をめがけて、ポンポン投げ込みました。どの魚も、とぼんと音を立てながら濁った水の中へ潜り込みました。